最近 IBB ジャーナルなどは速報性の高さということで、この MLS の、イースタ、編集ルームですね、そちらから直接お送りすることが増えてるんですけども、このイースタのところに、バルコニーといいますかベランダといいますかありまして、でそこからちょうどこう真下を見ますと、いつもですとそこに桜の木が 4,5 本ありまして、綺麗な桜の花をこう見ることができたんですけど、今はもう見れません。全部ぶった切られてしまいました。現在その木川小学校の改築工事が行われておりまして、木切る必要あったんだろうかと思うんですけど、全部切ってしまいましたね。ということでございまして、そろそろ桜の便りということで、あちこちでもうすでにもう満開ですよなんていうところもあるようなんですけども、桜前線などがニュースの中で、この言葉がね、踊り始める、そんな時期になってまいりました。3月最後の放送でございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、鉄袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよ、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島君の彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。1個噛んじゃいましたね。無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミさんです。大変失礼いたしました。ということで、ございまして、もう3月最後の放送、もうね、春休みってことでしょうか。そしていよいよ4月、ね、新入学フレッシュマン登場すると、そういう時期になってくるわけでありますが、こちら MLS は全くフレッシュさのない私、榎木田新右衛門、そして IBB 九州も多分フレッシュじゃないこの人です。
はい、キラウエイコです。
だいぶフレッシュじゃないあのコンビでお送りしておりますけどもね。はい、先週はあなたなんか体調がとか言ってましたね。
はいはい、
大丈夫なんですか
体調が。はい、治りました。治りましてないけど、
なんすか、
回復に向かってます。
水虫
なんで水虫や、水虫ごときで休まないです。
タムシ
タムシとタムシは何ですか。
タムシと水虫はあれよ、兄弟みたいなもんよ。場所の違いよ、場所。通常足の指のところにできるのが水虫で、それで股のところにできるのが大体、タムシですね。あと膝小僧なんか出る場合もありますね。
タムシは何が原因でできるんですか。
だからどっちも一緒ですよ、白癬菌ですよ、カビ。
でもなんで股の下にできるんですか。足は分かるじゃないですか、移される。
股の下っていうか股の間ね、群れるところ。
群れて出てくるんですか。
そういうことです。はい、なので女性よりは男性の方が多いですかな。
そら股ずれとかそういうことですよね。
股ずれとはちょっとまた違うんですけどもね。詳しく言えば、男性には、袋がございまして、で、そこがこう、足の根元でこう、ぴっちりしてますので、そこのところがこう、夏場とか蒸れるわけですね。で、そこに、その空気中を漂っている白癬菌が、そこにピタッとついてしまうと、そこに根を張っていくわけであります。そうすると、体が痒かったです。
そういうことです
ね。はい、ただ、女性も、あれですよ、ストッキングやら何やらってぴっちりとしたものを、まあ、着てる方いらっしゃいますんで、蒸れちゃって、あと、場合によってはですね、生理用品をこう、つけてますから、それで蒸れるっていうのもありますから、それによって、タムシが、発生してるという、そういう話もございますね。はい。私の、もう最も得意とする分野ですね、これね。定番の18番の一つ、お墓の一つですけども、白線流しっていうネタがありますけども、それです。はい。ということでございまして、最初のお便りこちらです。東京都豊島区からいただきました55歳洋服屋、ラジオネーム、靴下に穴があってもいいじゃないか、独身だもの。
ありがとうございます。
3月26日、東京池袋のサンシャインシティのポケモンセンターメガ東京で、21歳のアルバイトの店員の女性が、刺し殺されるという痛ましい事件が起きました。襲った26歳の男も自ら首などを刺し、まあ、死んでいると、典型的なストーカー殺人だったようです。極めて痛ましい事件ですが、どう対処すべきだったでしょうね、ということでいただきました。まあ、木田さんもね、かつてはストーカーだったということですけど、どうでしょうか。
ストーカー問題って前からあるじゃないですか。どうにもできないですよね。
もうだから、これその人のその精神性の問題になってくるんで、その法律でどうこうっていうのがもう通用しなくなってくるんだと思うんですよ、
うんうん、
で、要するに物理的にセパレートさせるしかないだろうっていうのは私の考えですね。要するに接近させないという、で、それは様々な方法、例えばハイテクやら何やらっていうことがあっていいと私は思っていて、例えば、そういう常習犯に対しては、裁判所の命令があれば、例えば IC チップを体の中に埋め込むことをもう是とすると。で、その IC チップは常に警察がモニターしていて、例えば、この被害者というか、そのストーカーの被害を遭っている方の、近くに近づいてますよっていうことがすぐにこう連絡がいけるような形をしておくとか、あるいは例えばその、半径1キロ以内に近づいたなってなった場合は、自動的に警察が出動して、その、被疑者の、もう、尾行を続けるというぐらいの、システムを作んなきゃダメだと僕は思いますけどね。でないと、今回警察はそれなりにやってはいるんですよ、仕事をね。ちゃんと相談を受けて、そして、この、被疑者に対して、それなりの対応をしてたわけですけども、やっぱ、その、24時間常に監視するってわけにも、今の法律ではいかないので、で、これをこう改正してですよ、常に24時間監視できるっていうふうに、するしかないだろうなと私は思いますけどね。もしくはもう、厳罰に処すっていうか、本当にそういった意味ではもうそのまま刑務所に入れちまうみたいな感じじゃないと無理でしょう、これは。で、ただ刑務所に入れたってね、終身刑ってわけじゃないから、出てきたらまたなんかやりますよ、こういうのってのは。なので、やっぱそうですね、その、行動を監視するっていうことしかできないだろうけども、それはやるべきだろうなというふうに思いますね。それと、やっぱまあ、これ、ね、この、殺害されたお嬢さんが、望んで、このポケモンセンターで働いてらっしゃってたということで、で、まあ、どうしても不特定多数がこう、集まってくる場所だから、そういった意味では、警戒するって言っても限度があると思うんで、例えば、この人レジかなんかに立ってたんですかね。それで、そこにこの犯人が近づいてきて、いきなり刺して、で、倒れたところを十数回突き刺したと。で、しかも、一部報道によると、代わり番号に刺してたみたいですね。女の子の首刺した後に今度自分の首刺して、ぐさぐさぐさぐさやってたらしいですよ。そして、しまいには、犯人の方もぶっ倒れて死んだと。いうことなんですけど、まあ、ポケモンセンターの他のスタッフの方々にこれを排除しろっていうのはちょっと酷な話で、やっぱ普通の人が、例えば包丁を振り回してるとか、なんとかっていうのを見たら、それはものすごい恐怖だと思うし、それに対して対抗しようと思う、なんていうんですかね、 その抑止力を働かせようとしてしまうやつっていうのは、よほどのやつだと思うんで。それよほど腕に自信があるとかなんとかじゃないと、まずできないし、もしくは警察官とかそういった、そういう権限を持ってる人じゃないとできないと思うし、その、やっぱだからそういった意味で言うと、少なくともこのお姉さんをそのレジに立たせるとかっていうことではない、なんか違う配置の仕方はなかったんだろうかとか、ちょっとそのまあ私その内部の人じゃないから何とも言えないですけど、なんかそういうようなことはちょっとだけ思ったですね。ただ悪、あ、もう一方的に悪いのはこの犯人であってですね。でそのポケモンセンターには何も被爆は、火はないとは思いますよ。で、警察もそれなりに頑張ってただろうというふうに今回は思いますけど、さあ、じゃあ、キラーさんどうしましょう。包丁を持った男が、あなたにこう、ぐさっとこう近づいてくるわけですよ。刺される前に、まあ、
あなた。配置の仕方って何ですか？配置の仕方ってその、周りの人は知ってたわけですか？
いや、例えばさ、その、レジだとすればですよ。レジに、その一人でいたのか、何人かでいたのか僕は知らないですけど、その、
はい、
やっぱりそこに人がこう集まってくる場所だから、人がこう近づいてきちゃってあんまり気にしないじゃない。
は
あ。いや、何がその、引っかかってるのかよくわかんないですよ、あなたが、今。
だからその、周りの人は、その、女性の方がストーカーされてるってことは知ってたわけではないんでしょ？
それはわかりません。店の側にも多分相談はあったはずなので、店の側としては対応は取れてたと思います。それで休んでたみたいだから、しばらく。なので、ただ、やれることは、あんまないと思うんだよな。その、例えば、お店の、で、そのサンシャインの中の警備、担当に実はこういうことがあってちょっと気にしといてくださいっていうようなことを言うぐらいが限度じゃないの多分。でかといってその横に警備員を四六時中貼り付けとくなんていうのはちょっと現実的じゃないし、でそうなったらもうごめんけどやめてくださいって言われちゃうよね、やっぱね。でだから、
そうですよね。
だからまあこれに関してはね、やっぱこれ法改正がいると俺は思うけどね。で、まあ、昔、もうこれもね、30年近く前ですけど、桶川ストーカー殺人事件っていうのがあって、で、これがその、まあ、ストーカー法というのがこう出来上がるきっかけになった、その事件なんですけど、まあ、それからだいぶ経って、で、そのストーカーというのにもいろんなケースがあるんだということで、これが単に男女の、その恋愛の、そのトラブルでそうなってるっていうものだけではなくて、本当に全然関係ない、ただ、必要に付きまとって嫌がらせをするっていうのは、性別に関係なくあるんですよ。で、まあ、これはもう、何度も私お話してますけど、私もやられましたからね。で、私もその、今からもう、これも、二十何年前ですけど、その、ネットストーカーというのにあったわけですよ、熊本で。で、その、私はその、ストーカーと何ら接点がないんですけど、そのストーカーの脳みその中で、そのストーカーとトラブったある人物 A さんと、えのきださんが脳みそで合体してるんですよ。だから A さんイコールえのきだ新右衛門というふうに、そのストーカーの頭の中で完全にもうそのナラティブが出来上がっていて、で、もう、何をやっても私のせいになるし、で、そうすると、なんかその、周りにいる FMC の、その、まあ、スタッフだとか、パーソナリティも、なんかその、ストーカーのその人から見れば、その、敵なんだよね。で、その、で、それをその発言をその、まあ、あることなんかゼロですよ。ないことばかり書くわけですけど、その想像の中で書くわけですから。で、さらにそれがその、だんだん膨れ上がっていって、しまいにうちのそのスタッフじゃない、スタジオまで来るようになったわけですね、そいつがね。で、来てどうするかっていうと、遠巻きに見て、その、例えばうちの娘、眠ると楓がまだその頃3つぐらいでしたけど、その玄関前で三輪車で遊んでたりする、それを、見てるわけですよ。間近まで、その、本当にその、近くまで来て。で、その、見たっていう描写をネット上に書くわけですよ。それはもう来なければ絶対に書けないことなんで。 で、そういうようなことをし始めたんで、これは、このまま、ほっとくとこれは、エスカレートしていくなっていうふうに思ったんで、私はまあ警察に相談をして、でその頃は私ね、熊本県警のハイテク犯罪捜査室のそのサイバーパトロールの第一期生でありましたんで、まあそういった意味では非常に検察からは信頼のある人物なので私は。なので、自分なりに捜査した、結果もデータも添えて、で、その結果、そのデータの中には、そのストーカーの個人情報も全部、私はもう掴みましたんで、どこに住んでる誰ってやつだってことも全部掴みましたんで、それで、まあ、告訴状を提出したわけですよ。で、そして、当時の熊本県警北警察署、今は、あそこ、今、中央署って名前だっけ、白川公園の隣は。
ですかね、ええ、ちょっと。
確か名前変わったんです。で、当時北警察署だったんですよ。そこの、ベテランのデカと若いデカが担当してくれてですね。で、その時にいろいろ話をしたっていうのは、まあ、ノートにも書いてますけど。で、まあ、ともかく、これはちょっと法律は早急に僕は、改正をする必要があって、そして、その、IC チップだとかを、その体内に、その、埋め込むっていう、その措置を、その、もうやっていいと私は、これ人権の問題じゃないですからね。ええ。で、これはやるべきだというふうに私は思います。続いて、ちょっと関係するかな。山形県山形市40歳公務員ラジオネーム、社員食堂の女。
ありがとうございます。
ネット上での誹謗中傷などで裁判に発展するケースが急増しています。えのきで師匠もこういった裁判の傍聴を続けておられますが、どうやったら減ると思いますか？減らないですよ、これ。バカはやっぱり、本当にいるんで、世の中には。で、バカに、インターネットっていうとても、面白いツールを与えてしまったがために発生している、もう、なんていうんですか、社会悪みたいなもんだと私は思っていて、ただこれをですね、減らせることはできるかどうかわかんないけども、なんていうんですかね、ある程度抑止力を働かせることができるだろうなって思ってるのは、訴えるぞっていう脅しをかけることです。そして実際に訴えることです。で、まあ、今回、まあ、まあ、安全保障ジャーナリストの小笠原理恵さんの、に対する、本当にひどい誹謗中傷が今まであったんですよ。で、例えばケース A、ケース B を私今傍聴したわけですけど、で、簡易裁判なんで、1日で決まっちゃうんですね。もう、ごねようがない、ごねればごねってもいいんだけど、その時はもう自動的に地方裁判所でちゃんとしたまともな裁判になっちゃいますよって話になるわけです。簡易裁判ってそういうことなんですけど、で、どうですか、認めますかと、あなたこんだけのこと言ったんでしょと、これもう証拠残ってますからね、どうなんですかと、認めますってしか言えないんですよ、みんな。だってもう書いたんですから。私は書いてませんって言えないんですよ。もうこれサーバーやら何やらにその証拠が残っちゃってるんで、書いてないって言うんだったら、あなた書いてないってことを証明できるんですかね、できるんですかと。やってくださいと。まあ、できやしませんから。で、まあ、結果的に、これだけの精神的苦痛を味わった、あるいはそれに伴って仕事に影響が出て、これぐらいの損害が出ているというのを、まあ、金銭で保証せよということになるわけですね。で、それで、まあ、原告側は、訴えた方は、まあ、いくら払えというふうに、まあ、当然その金額を提示するわけです。で、その時にこの裁判官は、なるほどと、で、そこにここら辺は確かにそうですねと。でも、これは違いますねっていうその項目が結構ありましてね。それは結構細かく見ますね。で、その上で、例えば、そうですね、何十万円という、元々の請求金額が出ていたとしたら、その額面通りに、払えってなることは非常に稀です。ほとんどの場合、減額されます。で、 私が聞いたところによると、普通のネットでの、単純な名誉毀損というか、侮辱とか、そういったもので言うと、まあもちろんその、ある程度の常習性というものが、その、まあ、加味されると思いますけど、大体、10万から20万です、相場は。慰謝料の。で、即決で、大抵の場合、一括で支払えと。もう耳を揃えて何月何日までに支払えと。で、支払わなかった場合は、その後は実質年率何パーセントの延滞手数料が乗っかかってくるぞっていう。で、さらに、払わないと、これ裁判所の決定ですから、自動的にこれもう、差し押さえができるんですよ。例えば、その人物が、その慰謝料を払わなかったとすると、もう差し押さえしますって、ね、原告側が宣言したら、まあ、多少時間はかかりますけれど、例えばその人物の給料だとかを差し押さえます。で、もうそういうような、ことになりますね。で、もちろんその、給料がないっていうか、その無職の場合は、様々なその持ってる財産を処分するということで、そのいろんなものをこう差し押さえるとか、そういったことも出てくる可能性ありますし、まあ、いろいろめんどくさいことになります。で、例えば、その、損害賠償のその請求額が例えば10万あるいは20万ということで決着した場合、これ耳を揃えて払えば、まあ影響は非常に小さいと思うんですよね。ただし小さいように思えて実は小さくなくてですね、なんだかんだでバレちゃうんですよこれ。その被告の側の家族やあるいは会社の仲間や近所の人たちとかに、なんだかんだでバレるんですよ。これ、バレてないケースってほとんどないと思いますね。で、そうすると、あいつそんなことやったやつだぜってことで、みんながこう、フィルターをかけて見るようになって、その人の社会生活がまともにな、立ち行かなくなってくるっていうことがもう多々あって、もう要するに人生詰んじゃうんですよ。わずか10万、20万の裁判なのに。ええ。仮にきちんと払ったとしてもですよ。だから、本当にバカなことをやってしまったなっていう、その時にやっと痛感するんだと思いますけど、その、軽い気持ちで自分の正義感で、歪な正義感で、相手のことを誹謗中傷して、悦に浸ってたんでしょうけど、それが、その、正しいわけなくてですね、どんな言葉を使おうが、そんな、なんすか、相手をその誹謗中傷したらいかんわけで、で、それをね、分かってやってる、やつもいるでしょうけど、ほとんどの場合分かってないんですよ。なんで私は怒られなきゃいけないんですかみたいな感じになっちゃうんですけど、でも、最終的に裁判官はそれを決めてしまいます。で、まあ、ね、どこまでお話ししていいか分かんないから、まあ一応濁しますが、その、小笠原さんのケースで言うと、その昨年、傍聴したやつは、中年の、まあ、50代ぐらいの、男性が被告です。で、まあ、口汚く罵っただけではなく、まあ、本人は冗談のつもりでしょうけれども、殺害をほのめかすようなことを書いていたんですよ。で、それによって、その、小笠原さんの側は非常に恐怖を感じて、例えば、家の周りに監視カメラを貼る、つけるとか、いろいろその、まあ、何十万という出費がかさんだりしたんですね。で、そういったものも全部、実は、判決というか、まあ、これ最終的に調停でしたけど、加算されてしまいまして、それを払わなきゃいけなくなっちゃいます。で、その人物は50代でしたけど、あんまり貯蓄のない方のようで、頼むから分割してくれと。分割払いにしてくれって言うんで、まあそれ小笠原さんが優しいんで分割払い認めましたけど、これ分割払いも、実は分割払い1日でも遅れたら、これすぐにもう全額、残り全額全部支払わなきゃいけませんよって、そういうもうルールにもうしちゃったんですよ。なので、もう1日たりとも遅れられないですね。で、差し押さえもできちゃいますね。で、その人物は、それまでいた部署から配置転換になって、完全に窓際に回されてしまったと。でも、まあ、50代ということなんで、当然出世とかそんなことはもう全くないでしょうけど、今後その職場にいられるかどうかも怪しいなっていうところだと思います。で、おそらく、私が見たところ、この人物は家族とかには黙ってんじゃないかなと思いました。 一人で、裁判所までやってきて、で、まあ、いろいろ、反省しているような態度を示していましたけど、ともかく、なんだ、分割払いで、その、慰謝料を払うということなんですけど、一回の金額がすげえ安いんですよ。なので、そんだけしか払えねえの、あんたっていう。ということは、これ、例えば、家の、まあ、ご夫婦で、貯蓄とかなんとかっていうのは管理なさってるかもしれませんが、例えばまとめて払おうと思ったら多分払えると思うんですよね。払えるけど、その女房に知られたらまずいってんで、多分自分の小遣いから払うっていうことに多分したんじゃないかなというふうに私は見てたんですけど、そうすると家族には黙ってんだろうなと。まあ、その格好悪いですからね。で、給料も減ってるみたいですから。で、そこで、そのうちバレますよね。で、これ家庭不和の元になってどうなるかって話になります。で、この間見に行ったケース B に関しては、被告は30代の、若い方です。で、具体的には言えませんが、聞いてる話によりますと、その、まあ仕事場ではエリートで、将来を嘱望されていて、他の、同期の人たちよりは圧倒的にいいポジションにいて、そこでバリバリでやっていた人物であると。で、ところが、これが、その、まあ、ネットで、その誹謗中傷を始め、で、さらに、その人物がネットで誹謗中傷をやってるという事実を、その、仕事場の、上司、直上っていうよりは、もっと上の、もう遥か上の、くらいの上司に、こんなことがあるんですと、伝えて、どうやらやめろというのが多分上から来てたはずなんだけど、それでもやめなかったっていうので悪質だってことになりましたね。で、まあ、人物、私も直接、ご尊顔を拝しまして、ちゃんと見ましたけど、こいつかとか思って見てましたけど、そんなことをしなければね、今30半ばでしょ？で、あと、少なくとも、まあ、30年近く、そこで、ちょっとずつ、その、ね、なんて言うんですか、その、レベルアップしていくというか、給料も上がっていったでしょう。で、それで、最終的には、管理職、あるいは下手すると、もうちょっと上行ったかもしれない。で、ところが、その道が完全に閉ざされてしまったという。で、今も完全に窓際にいらっしゃるようですね。で、まあ、いずれ職を辞されるんじゃないかなというふうになんとなく思ったりしますけど、まあそういう愚かなことになるわけです。それを多くの皆さんにぜひ知っていただきたいですね。そうすると、だいぶ、違うかなというふうに思います。木田さんどう思いますか？
私は誹謗中傷する人がよく、まあ、なんでそこまでしてね、ネットとかに上げて。
例えばね、私はこう思うって榎木田さんが書いたとするじゃないですか。これについてこう思うと、はい、でそれに反対する人は当然いるわけですよ。私は違うと、
うんうんうん、
でそれをね書き込んでくる、そこまではまだいいんですよ。でそこでね、うんうん、でそうですかと。で例えば私が仮にですよ、議論をしたい人だったら別ですけど、議論したくない場合もあるじゃないですか。忙しいとか。
うんうん、
ね。だからそのまま忙しいからめんどくせえからほっといてたり、あるいは、今は相手できませんからみたいな感じになったとしても、その時に、そうですかで終わらないんですよ。こいつは小物だとか、こいつはダメなジャーナリストだとか、なんとかって悪口を書かないと気が済まないバカがいるんですよ。
うん、それがおかしいんですよね。なんかおかしいっていうか、はい、まあ、いるんだな、そういう人がと思いますよね。はい、
つい最近も、いました。石川県金沢市に、で、なんかデザイン事務所をやってるっていう人らしいですけど、で、ちゃんと自分の事業所のリンクまで貼ってるから、見たら本名わかるじゃないですか。で、何やってんだろうな、この人と思ったけど、で、まあ、私は金沢にもいろいろ知り合い多いですから、そのデザイン関係とか、あるいはそのメディア関係に私顔聞きますからね、ある程度。なので、言っときますよと。言ったら、脅すんですかって言ってましたね。 いやいや、お前が絡んできたんだろうかと。そもそも、それで、ちっちゃいジャーナリストだとかなんとかって書いてきてですね。こっちは全然喧嘩腰じゃなくて、おとなしく書いてたんですけど、まあ、そういうような、なんかこう、マウントを取れないと気が済まない人が出てきちゃって、うん、で、特にそのネット上で多いのは40代、50代、下手すると60代など、その中高年に圧倒的に多いと言われてるんですよ。んで、自分、持論を絶対に曲げないと。で、謝らないという。まあ、それの権利が多いし、あきこですけど。まあ、もうそんなんばっかりが増えちゃって、で、結果的にね、その SNS ってその自分の顔がバレてないっていう錯覚があるんで、謝らずにその相手の悪口言って、それで、ケツまくって逃げ出しても、いい気味だと思ってしまってる奴がいるんですけど、とんでもない間違いで、そんなことやるもんだから、訴えられてしまうわけで。で、私なんかも今や20人リストアップしてますからね。で、20人に、私妥当な金額を請求する可能性が今ありますけど、例えば一人当たり、10万ないし20万を請求するとして、で、判決というか、その調停で多分決まるでしょうけれど、本当即日で決まっちゃいますからね。で、そうなると、仮に10万円ずついただいたとしてですね、20人いると200万なんですよ。これは儲かるぜ。もう本当にありがてえなと思ってるんですけど。で、しかもですよ、これどこにお住まいの方かって言ったら、もう結構全国に散らばってるわけですけど、私は、近所っていうか一番近い裁判所、大阪簡易裁判所に中之島のところにありますけどね。そこに訴えることになるでしょう。で、そうすると、大阪簡易裁判所から特別送達か何かの、ハンコが押してある郵便物が、その人物のところに届くんですよ。で、そこに何て書いてあるかっていうと、何月何日の何時に大阪地、簡易裁判所第何法廷で、話をするから、ここに来いって書いてあるんですよ。これ出頭命令なんです。これ拒否できないんです。怖いですよ。出頭命令ですからね。で、拒否できるっていうのは、もう、限られてまして、交通事故で、車にはねられて入院してますとか、あるいはその日じゃないと手術を受けられませんとか、なんかそういうもう本当の意味でのっぴきならない事情であるってことを、第三者が立証できるってことです。例えば、さっき言ったやつだと、お医者さんが、この人は今動かせる状態にありませんからって、お医者さんが書いたんだったら、まあ、それはしゃあないなんですけど、本人が書いた場合は、全くそんなものに忖度しません。ええ。で、それでも故意なんですよ。で、それは、例えば、北は北海道から南は九州、沖縄までどこに住んでようが、なら知ったこっちゃないんですよ。自分で自腹で故意なんですよ。だから、大阪に住んでる、ポンステなんかだったら、それはもう電車で来れるから楽でしょうけど、これがその、関東地方とか、東北とかの人物だと、大変ですよ。旅費、自腹ですからね。で、これ誰も補填してくれないですから。で、これ必ず負けますから、これ。なぜ負けるってはっきり言うかって、俺らのデータの取り方がもう尋常じゃないですから。もう動かぬ証拠っていうやつを全部持った状態で私大恐れながらとその裁判所に訴え出ますんでね。だからまあ最終的に金は払わなきゃいけない、その往復の交通費やら何やらも自分で出さなきゃいけない。で、仮に弁護士を立てたとして弁護士費用なんて払えるんですかねって話になってくるんですよ。で、それをまあ仮に大石明子みたいに、訴えられました、募金を募っていますとかって言ったら、もう自分でそれは私はそういう誹謗中傷しましたって宣伝してるようなもんだから、それもできないでしょ。で、あっという間に会社とかそういったところにもバレ、ほんと仕事もできなくなり、場合によっては女房から見下り犯を突きつけられ、そして、本当に孤独な老後を味わうしかないという、わずかネットで数行書いただけで人生が狂うという、これをぜひね、皆さん本当に知っといてほしいなというふうに思いますね。で、あとはっきり言いますけど、相手が悪いです。小笠原さんもそうだし、まあ私もそうだし、大体ジャーナリストを相手にそんなことをやっちゃったら、こっち側にどれだけ仲間がいると思ってんだって話ですよ。 もうあのお前らごときが勝つわけがなかんべって話なんですけど、本当にそういったところをぜひあの分かった上で、あの紳士的な会話をぜひやっていただきたいなというふうに思います。一旦 CM に行きまして、この後もいろいろとお話を進めてまいりましょう。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯付きが付いて560円。